注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのはミレス。
ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の吉住智彦です。
はい、北書店佐藤裕二でございます。
どうも、南です。
はい、
もう12月でね、半ば来ちゃって ね、
ね、
もう
ね、
もはや年の瀬と言っても過言ではない。
そうですね、年の瀬ですね。
うん、南くんは就職の方はどうですか？
いや、こんな年の瀬初めてですからね。まあ、でもまあ、その失業保険とか、それこそ、あの、一応解雇の時にもらったあのお金とかは多少あるんで、まあ、あの、前回よりはちょっと落ち着いてたりとか、まあ、今回はあのしっかりそのハローワークで物を受けようと思って、まあ、ハローワークが提示したそのあのセミナーみたいなやつ、セミナーっていうか、あの、心理なんとか、とか受けて、もう、あの、こう、
あの深層心理のなんか受けたん、
そんな感じの、いや、そこまでなんかあれじゃないですけど、
うん、今そんなサービスがある。
なんか、あの、週に1回1枠で1時間、あの、1、こう、あの、仕事に関してどういう、あ
れ資格も取ればいいじゃん、なんかせっかくただでなんか受講できるでしょ
う。そういうのも探してるんですけど、やっぱり年末、
電気工事資格がいいよ、電気工事。
年末でやっぱりそれこそ2週に1遍とか1ヶ月に1遍だとなかなか合わなくて、
俺電気工事士リアルに本当に取りたいなって思って、
とりあえずそういうのをまず今回は受けようかなと思ってたりとかしてて、あとあれですね、あの、今履歴書3年前に出した時には手書きで書いてたんですけど、あの、普通に話してたら今手書きで書く人なんていませんよとか、
そんな気がする
ね。楽だね。
なんでとりあえずそれとかを指導してくれるところとかを予約入れて、今週中にちょっとそこ行って、あの、履歴書を書こう、あの、パソコンで書こうっていう話になって、
パソコン持ってるんだっけ。
持ってるんですけれど、とりあえずそのあの職務経歴書とかの書き方とかを、あの、詳しく聞きながらやりたいなと思って、前は自分で書いてたんですけれど、やっぱそういうのを見てもらった方が、あの、もう、まあ、印象を少しでもいいようにしようかな。
南くんがパソコン使ってる印象が一つもない。
10年前までは持って2台ちゃんと家にあって
2台持ってた、使ってた、
使ってましたよ。
あ、本当、
イメージないの？
全然ない。スマホのイメージしかない。
あ、まあ、そっか。俺めっちゃイメージあるけど。
あ、
まあ、でも、違法でしたけど、コピーとかやってたのがね、基本作ってたやつですからね。そんなにそれで、なんか仕事してたってことはないですけど、ね。
なるほど。
いくらぐらいくれるもんなの？ああいうのって、失業保険って。
でも、その、年齢とか役職とか、雇用保険がどれだけかけられてたかによりますけれど、自分はでも1日5000円か6000円ぐらいじゃないですか。
へぇ、まあまあいいね。
まあ、それで一応、あの、今月はとりあえず2週間分ですけれど、まあ、多少はそれでも、ないよりは全然いいんで。
月1でもらい行くんだっけ？
まあ、もらいに行くんですけど、一応それハローワークが必ず月2回そういう行動とかしてくださいとかいうのがあるんで、とりあえず今回もらったら来月の頭から働けるようなアルバイトはとりあえず探そうかと思うんで、今、あの、仕事を探してます。
なるほど。
まあ、あと部屋片付けたりとか、あと、あの、部屋が寒いんで、あの、あれですね、プラダン買って20窓作ったりとか、
あの
隙間を埋めたりとか。
ああ、俺の部屋もね、
大事なことね、
アルミサッシだからむっちゃ寒い。なんかね、1階の家をリフォームしたら、そこがね、なんかやっぱ良くて、俺の部屋がいかに寒かったのかっていうのがね、如実に分かったわ。
リフォームしたところってこの
自宅の
キッチンとか、あそこめっちゃいいよね。
そうなんだよ。俺の部屋は40年前のね、子供部屋おじさんだからね。
寒いね。
そう。
もうでもあれですね、2メートル近いプラダを持って、まあ、あの、チャリ乗ろうと思ったんですけど、ダメだなと思って、とりあえずバスに乗って、
バスで。
あれですね、新潟引っ越してきて、こんなバス使うことなんてほぼないな。
どこまで買いった
の？あの、目池の大きい武蔵。
そこ関係ないじゃん、買えないよね。
そうですね。とりあえず2メートルのやつをこう、あの、 ドアがあの家の扉が寒いんで、うん、そこをこう覆うようにとりあえず、うん、作ったりとか、うん、
暖かくなった
多少やっぱ隙間風とかは、
ね、電気代でも影響すると思うけどね、
するする、うん、ガス代がむちゃ高い冬が、
電気代が本当シャレにならないぐらい高くなってる、
う
ん、
うちガスストーブだからさ、あの家族5人でもう6万かかるよ、う
ん、あれですね、それこそ今まで電気代なんか1万円なんかかかったことなかったのに、うん、夏1万6千ってなった時に、
うん、かかるかかる、エアコンだ、うん、
かかるかかる、
びっくりしちゃって、うん、いや本当にいいことね、
うん、1万6千うち家族5人で電気料金はそのぐらいだよ、
あそうですか、ね、うん、なんであんなかかったんだ、
異常に高い、
漏電でもしてんのかな、
うん、
どうなんだろう、
まあ古いアパート、
夏場以外と比べてみた方がいいよ、
まあ、うん、先月は9000ぐらいでしたけれど、それでも高えな、
まあそうなんだ、でも安いイメージ、うちの店だと3万ぐらいするから
ね、あ高いね、うん、仕事場で普段電気代2000円だよ、
う
ん、うちの 1日中い
て、
あエアコン使わない時期 ね、 そう、うん、使うとね6000円ぐらいかな、
あでもそんなで収まる、
水道代も上がりましたし、本当に、うん、
水道代もあれもう上がってんの
もう1000円ぐらい違います、
ね、あそう、
いやなんかいいことだ
そうだね、まあでもね、
なんかさそこに喫茶店ができてさ、
はい、
なんか店のガラスがさ二重ガラスになってるのね、
ほう
なんでかなって思ったんだけど、二重ガラスにするとなんか補助金が降りるとかって、
あなんかあるよね、リフォームでありますね、その
えあそんなのがあるんだ、
出るんだ、じゃあ俺の部屋を変えようかな、
環境的なものにあれ考慮してます的なあれなんじゃないかと思うけどね、
それこそ
なるほどと思って、うん、
プラダン の、 その、うん、あの壁とか作るときに、うん、あの二重窓のやつとかで、うん、効率とかでもこれは今保険、うん、あのそういったものが国から出るんですよみたいな
話が出て、南君プラダンじゃなくてちゃんと頼めばお金が出た、
いやいや俺借り安い 40年近いアパートです
よまあ賃貸のとこ勝手に変えられないのか、
そうですね、まあ、あとちょっと壁紙とかあの動かした時に剥がしちゃったんで、はい、そこを見えないようにするとか、
う
ん、
まあ、
そういうのが今やってることですよ
ね、はい、じゃあまさにね今日は40年ぐらい前の、うん、ドラマをね、
うん、40年あのそうね、出来事です。
出来事としては、うん、
75年とかぐらいです
。でも大体メインは85年、4、5年が、
うん、85年がメインっていう感じが強いね、うん、イメージがね。
そう、まあ、うん、まず、まあ、今日はネットフリックスの今年の新作ドラマで、
う
ん
う
ん、
はいですね、
最強女王、あ、凶悪女王、
うん、極悪女王、
極悪女王、全然違った極悪女王という、
はい、
女子プロレスのね、
そうですね、
ダンプ松本、
はい、
主人公、
はい、
ユリアン・レトリーバー主演、
はい、カラタエリカ
さん、カラタエリカとゴーリキアヤ
ネ、そうだね、
がクラッシュギャラズ、
ね、うん、
感じだったけどね、なんか
で監督があの人、
白石和也さん、
浩二さんじゃない方は、
コロノチとか、
そうだね、
コロノチ、最近のあの
今年は五番切りとかね、
柴田藩とか、
そう、
十一人の続編とか、
うん、今年乗りに乗ってるね、
うん、
まあでも、うん、作品としては2年前からやってたっていう話ですよ、ね、う
ん、なんかユリアン・レトリーバーが撮影で大怪我したっていうので初めて知ったんだよね。うんうん、
いやなんかネットフリックスこれからこれやりますよっていうのがもう2022年の時にもう名前が上がってて、
うん、
え2024年にやるやつをもう YouTube で CM っていうか顔写真だけでこれやりますよっていうやつが出てたんですけれど、
うん、
そんな2年後のやつ今やってるんだっていうのでびっくりしたんですよね、
うんうんうん、
でその前になんかのコミックスで俺極悪女王の漫画読んでるんですよ。
え、漫画になってたんだ。
漫画で俺最初読んでて、
う
ん、あこれをドラマ化って書いてある あったんで、やるんだと思って、
俺はね柳沢健さんのね1985年のクラッシュギャルズっていう、
うん、
ノンフィクション本を、
はいはい、
読んでたので、
うん、
あーって思ってね、
うん、
まさにあの時期すっげえ面白かった、
うん、
それは長代千草に、うん、が主人公に中心に描かれてたから、うん、ダンプはそんなにね、うん、詳しく出てきてなかった気がするな、う
ん、でも極悪女王って言っておきながら比率的にやっぱりなんかクラッシュギャルズの方がなんか印象が強いっていうか、
まあ
やっぱりでも最初見た時もやっぱりカラタエリカがすごくイメージが強かったですけどね、
うん、長代千草、
うん、まあ、スペシャルアドバイザーが長代千草
だった
んで、
う
ん、やっぱそっちの方が、 こう撮ってるうちにメインになってくる
って、うん、まあ、そうは言ってもさ、うん、3話の終わりまでダンプになってないもんね、
う
ん、
なってないです、
うん、全5話のうち、
そうそう、
もうダンプ家の話が個人的にそんなに面白くなくて、うん、2回も壁破ることないじゃんと
壁破ってたね、
あんなボロヤであんな壁致命的な致命的な
修復不可能だよね、
しかも2回やったでしょうね、
うん、ちゃんと治ってた、しかもボロボロにボロボロの状態で修復されていた、うん、
家の実家の家あの土壁だったら壊したことありますけれど、うん、あんなあの壁を忍ぶようなあの壁なんかそんな簡単にこぼ、うん、壊れると思いながら、うん、なんかあそこだけドリフっぽいなと思って、うん、
ドリフっぽい、
ああ、
満身創痍だよね、
そうだね、
うん、ダンプ松本に怒ったあのね、ボートがもう落書きしまくったり、もうあの家は満身創痍、
プラパキの一巻みたいになってい
やすごい時代だなと思って、うん、あんなことが許されてんだもんと思って、
ね、ファンレターにはカミソリが、うん、仕込まれてるのが普通みたいな、
うん、でなんかあれなんですよね、割と変あのそんなプロレス知らないんですけれど、うん、俺あのブルーチャンネルとか結構見ちゃって、あのブルー中野の、
あ、ブルーチャンネル、うん、あ、 YouTube、
YouTube で見て、過去どんだけ辛かったとか、うん、怖い先輩がこうあのど実はこういう人だったみたいな話聞くのが好きで、
うんうん、
あの知らないんですけど聞いて、あ、お前有田だろうとか、うん、そういうやつ聞くの好きなんですよ、
う
ん、
お前平田だろうじゃない、
ああ、あの、あ、有田がやって
クリームの有田の、
あ、そうなんだ、
YouTube 番組ね、
そういう番組の名前なんだ、
そう、まさにプロレス語り番組なんです、
ね、あ、
お前有田だ
ろう、そういう有名選手のなんか話とかをするのをちょっと、うん、自分でも顔が分かるような人の話を聞くのが好きで、
うん、
でそういうのは結構聞いてたんですよ、ね、うん、で、あのブルー中野さんのその、うん、ブルーチャンネルでダンプ松本さんとの対談みたいのがあって、うん、もうものすごいそれが良くて、
あ、うん、見たいな、
あの頃が一番幸せだったよねっていうのを今なんか、うん、あの感じで喋ってるのがすごい悲しくて、
俺ね、ブルー中野とクラッシュギャルズはチラ見はしたけど、そんなにがっつりは見てなくて、うん、大学生で上京した時にたまたま見た、うん、アジア対ブルー中野かな、うん、が、うん、もう神がかり的なすごい試合で、
金網
ってもう神々しくて、
うん、色地でしょ、
そう、うん、
それも話してますよ、ブルーチャンネルでアジアと一緒に、う
ん、その後ね、うん、会場行ったもんね、うん、
あの話も良くて、なんか、うん、アジャがもう行っちゃうっていう、あの、うん、出て行っちゃうっていうのがすごい悲しくて、
うん、
でも徹底的にやろうっていう話とかしてるのが、
うん、あれはもうね、男子よりもあの時はブルが日本のプロレスの中心だった気がするな、
そういう時期があったね、
うん
うん、
だからあの金網上がって一回拝んで、そのまま、
う
ん、あれを見た時に、うん、俺多分なんか、うん、
それ YouTube で見られる、
YouTube とかでも、
う
ん、テレビでも何回かその、
あ、そう、
アメトークとかでも女子プロ芸人みたいな時にその影響、あの映像、さすがに流血のところを今多く出せないんで、うん、そういうのをカットしては見せてくれたんですけれど、
うん、
でもやっぱ年が年だったらハマってたんだろうなっていうぐらい、
うん
う
ん、
ビューティーペアの方がね、うん、クラッシュよりもねちゃんと見て小4ぐらいで、
だからそこはねやっぱり俺と小泉さんの5歳差がでかくて、俺ビューティーペアって全く触れてないんだよ、
うん、
もう本当過去のものって感じ
で、俺がすごい後悔してるのは、うん、亀田のね町民会館に前女が来たんさ、
うん、
でもね俺行かなくて、うん、で翌日行ったら友達って同級生がみんなね、うん、小人プロレスがすごかったってすげえ言っててね、うん、ああ見たかったって思った、うん、
そういう系の人も今回
ちゃんと
出てたのも、
うん、プリティーウォーター感じですよ ね、 なんかね、
うん、
まだダンプの子役時代、子役のダンプもまたいい子がいたもんだよなと思ってちゃんと線でつながってる、
そうだ ね、 ね、
あれがいてさ、うん、
本当でもあそこはリアル感はないドラマとして家族とかを作ってるなと思って、
うんうん、妹のヤンキーになってた時はびっくりしたけどね、あんな地味な女の子が
彼氏に振られたっていうね、お姉ちゃんの原因で彼氏に振られちゃって、その後にできたヤンキーの彼氏が結構もう、ね、何気にベスト外だったけどいやちょっと俺似てえからっつってね、あいつはすげえいいやつだったな、
うん、
でも目の前であんな悲しんでる るのに、うん、集中するなよっていう、親父殴る資格はないんじゃないかな。
親父をね、殴るとこは不可解だったね。親父は自分の娘のことでね、打ちひしがれてるところでドキなんか思いっきりぶん殴ってさ、なんかそれは何なんだろうって感じ、
ね。まあ、親父はかなりのクズだったね。
いや、それを、うん、
愛人の子供に同じ名前つけてるとかやべえやつ
だ。そうでね、ブルがさ、うん、なんで別れねえんだよっつってさ、うん、まあそれはね、大人のね、男と女がね、うん、そう別れる別れない人から決められるもんじゃないよねって思って
でも憎んでたはずのその愛人なのに、うん、その人から、うん、やりたいことやった方がいいよっていう感じで、ね、何かしらそれで、うん、吹っ切れるっていうところ。いや、
そんな憎んでもないんだよ、うん、あ、
子供はね、別にまだそこまでの年でもない
っていう。だって子供を見て、うん、わーってなってるしさ、
うん、でもそれあれじゃないですか、子供が同じ名前でこう行ってプロレスを見てそこでハマってっていうので一つ人生が変わって、あの2度目にパン屋に就職した時にその奥さんに会って、そこで完全に吹っ切れて自分の好きなことやろうっていう、何かしらあの奥さんが
就職1日目で辞めちゃうっていうね。
就職1日目で、
なんかあの奥さん役の人も有名な人じゃなくて、田畑
智子さん、田畑智子さん、朝のテレビ小説、うん、ちょっちゃんの、ちょっちゃんだっけ、
わかんない、ちょっちゃんじゃない、ちょっちゃん小村色、
そうか、間違って、
でも、あの人すごいですよね、完全にもう、うん、吹っ切れて、不甲斐ない僕は空を見たって、すごい脱いで、濡ればやってたりとか。
うん
うんうん、ちょっとあの時のイメージとは全然違うなっていう感じで、うん、あの人が出てきてるのはちょっと嬉しかったです
、うん、なんかね、しっかり不契約やるしね、
うんうん、
すごい良かったなと思って、
めっちゃ NHK ってイメージがするんだよね、あの人が、うん、NHK のドラマにあの人がいるのがすごい、向こうでドラマとかも常連っていう感じだったので、
あ、そうだっけ、
うん、
そう、ベストチョイスだなと思って、
うん、
でもやっぱあれも結局その生い立ちからその入門までのやっぱプロレスをやりたいっていう、うん、あの辺のテンポはまあ割とポンポン進んで俺は良かったなと思って、
ね、うん、俺もそんなにね、うん、松本家のエピソードつまんねえなとか思わなかったよ、
うんうん、あ、そうですか、なんか、うん、どうしてもプロレスのところとかそのじっくりと、うん、松永兄弟の話とかが面白くて、
松永本当は2兄弟だよね。
あ、そうなんですか、
俺詳しくないんだよね。三兄弟、
三兄弟だっけ。
いや、本当もう4人ぐらいいるよね。
そうだっけ。
あったんだけど。
そうか、スマホで見られないや、うん。間違ってると悪いから調べて。
なんかね、ウィキだと多分これ何見ていいのかよくわかんないもん。
松永兄弟
って言ったら。いや、俺も昨日だからスマホで。
今回の極悪女王だと3人いるじゃん。
そう。
どれだけこれが似てんのかとか、
いや似てるんだよね。
いや俺びっくりしたの、安倍晋三
最後、いやちょっと待って、話がどんどんいろいろとゆっくり喋りたいんだけど、
はい、
あの松永兄弟は一番上の村淳が、はい、まあ、社長じゃない、
あの人はなんか写真見た時に出てきたんで、あ、似てると思ったんですけれど、
う
ん、
ね、村淳が寄せてるね、だいぶ表情はめっちゃ似てると思ってたから。
俺松永兄弟の顔なんか知らないよ、うん、
工藤拓海みたいな顔の人がいるのかなと思って、
斎、
ね、
藤拓海、
斎藤拓海か、
斎藤拓海もね、見ようによっちゃってるんだけど、さすがにイケメンすぎんだろっていうツッコミは割といろんな人がしてたけど、でもまあ気持ちはわかるなっていう気がしたよね。で、2番目 のあいつね、うん、リング屋もやりな、レフリーもやり、レフリー、リングか、
うん、
ゴング係かやりながら、なんか割と細かいとこまでケアしてるような、
うんうん
うん、あれ後々自殺しちゃうん
ですよ
ね。うん、まあ全然経営の経営なんで、
は
あ、うん、いわゆるその一大もう北斗とカンドリの一連の構成で、うん、またほら第何時かの女子プロブームの後に、うんうんうん、
ね、結構後だね。
まあ後ってですね、うん、時代で言うとだからあれは94年ぐらいなんで、うん、なんつうかまあクラッシュの後の、これあんましね、時系列が追い切れてないっていうのは、
うん、
クラッシュも本当に一瞬の打ち上げ花火みたいな感じで、
うん、
95、6年にものすごくスパークして、うん、その後俺知らないんですよ。
その後ね、うん、ライオネル・アスカが JWP に行って、うん、
あ、そう。
そうそうそう。で、カンドリとかとやってたんじゃないかな。
全然それ知らない。
シンクロでしか知らないんだよね。
うん、JWP ってあれだっけ、あの、スタープ
ラブマリコとか、
あ
あの、ほらほら、キューティー鈴木とか。
そうだよね、キューティーって JWP だよね。
そう、で、うん、あと、あの、うん、ほら、なんだっけ、キックの格闘技系のさ、
あ
なんだっけな、うん、すげえ強かった。ダイナマイト関西。
ああ、強かったんだ、あれ。うん、あんまりイメージなくて。あれらは全部、ほら、オールスター戦が90年代の半ばにやるじゃないですか。
うん、
あれでなんか名前知るぐらいのレベル。俺、全然
わかんない。まあ、その時はもうね、うん、FMW の女子、工藤めぐみとか、LLPW に、
うん、
あの、あ、そうだそうだ、LLPW ができて、
うん、
あの、なんとか忍ぶ。
感動。
カンドリと、
うん、
あとほらほら美人のさシュートボクシングやってた、
うんうんうんうん、
が2人まず最初に行ったんじゃなかったっけかな、
うんうん、そうなんだ、
うん、
何にも分かってない
これね、うん、友達の友達がね、うんうん、LLPW に就職して、うん、結構ねタダ券もらってね見に行ってた時期がある、そんな何回も行ってないけど、
うん、
いやでもなんか極悪女王本当にでも比率として、うん、本当にあの、
う
ん、長屋千草
そうだね
メインでダップになってもまだ違う、ね、長屋千草の方がイメージが強いなって思うような作品だったなっていうのが個人的な、うんうん、でそんなに似てるんですか、なんか体格的に。
いや似てない、
やっぱそうですよね、いろんな人
のあんな細、みんな細すぎる、
みんな細すぎて顔が綺麗すぎるんで、
うんうん、
なんか自分が思ってたそのプロレスのイメージが全然つかないっていうか、やってることはすごいんですけれど、
うんうん、
もっと体格は違うよなっていうのが、
うん
うん、
思ってて
とはいえね、あんな細っちい娘さんたちがね、
う
ん、あんな一生懸命
ね
やってるとやっぱうわってなるよね。
いやいや胸打たれるよ、やっぱ岡田大佳の実人生があって、ね、
うん、
もうあこれもう後に引けないとこまでこう落ちたところで、
うん、
こういう役を体当たりでやるっていうのちゃんと人生が乗っかる演技があったし、
うん、
あれは結構胸打たれるもんがあったし、
ね、
俺は中野千草を岡田大佳でやらせるっていうのは素晴らしいことだったんじゃないかなと思うしね。
いやどんだけ、
う
ん、あのよいしょしてるか分かんないですけれど、うん、あの YouTube でその Netflix で極悪女王でいろんな人にスポット当てて、
うん、
あの何でしたっけね、それこそゴーリカやめカラッタエリカとクラッシュギャルズが一緒にこう喋、うん、ってるやつがあるんですけれど、うん、あのやっぱりあのそれに見えたっていう話をしてるんですよね。あの時のあれはちぐさだし、
うんうん、
あの時のアスカだったっていう話を お互いしてると、
うん、
なんか胸熱になってくるっていうか、うん、
まあね、ゴーリキアヤメも前澤社長といろいろあってね、
いろいろあったもん、
そう
本当だよ、
うん、このライオネルアスカだからね、うんうん、頑張ったなみたいな。
いやだってあんなダメージ食らって倒れてからもう、うん、あの首かなんかでバあの起き上がるじゃないですか、うんうんうんうん、それをワンカットで見せてるじゃないですか。
そうやっぱ身体能力がすごい、うん、
それこそ首から育てて2年かかったっていうのはこういうところに出るんだなと思って、いや すごいなっていう、もっと見たいと思って、
うん、
体もだいぶ増量しただろうしね、
うん
うん、カラタエリカなんてだってめちゃめちゃ線細いお嬢さんのイメージだったんだけど、
そうそう、うん、で、うん、でやっぱり不倫のイメージが
東出正治です。
なんでまさかこういう感じに来ると、ま
あ、東出は東出でね
面白い
な、
みんな面白くなってる、
ね、
ちょっとカルト宗教っぽいというかマンソンファミリーっぽいみたいな感じなんだけど、
ね、
まあれもあれでいいんですけれど、
うん、
でもあの人も吹っ切れてから福田村事件とかですごいなんか色気のある人だなと思って、うん、
しかもね、うん、山で狩猟生活するとか面白いよね、うん、なんかドキュメンタリー映画が うん、あるっていうか、うん、見たくてしょうがない、
うん、もう今年公開されたみたいで、
うん、あもうやってたんだ、
もうやったらしくて、
ね、新潟来ないわ、
新潟もうだいぶ前ですよ、
へえ、
でも今年あの人それこそあのあれも出てたじゃないですか、あの止められるか俺たちを2、
あ見てないな、
うん、
見なかった、 見逃しちゃった。
それとかあとウィニーとかも出て
ます。ウィニーは見た。
あんま面白くなかった。あ、面白くないんだ。
うん、なんか暗いばっかりで。
でも東出のキャストはすごいな。
キャストで演技は素晴らしいんだけど。
炎が乗っかってる気がしたけどね。
うん、作りがね、うん、もうとにかく暗くて、うん、テンポ悪くて、うん、あんまもうちょっと考えてほしかった。
うん、いやでもキャストがやっぱすごいなと思って。
うん、まあそれが全てな気もするけどね。
でもちょっと最後まで、うん、個人的にはユリアンっぽくて、
うんうん、
なんか、
でも3話の終わりから4話でさ、もう暴れ狂ってたとこ最高だったよ。
そこはそうなんですけど、
ランプになるまでのユリがためが効きまくってたよ、ね、
もうなんかもう日本中の憎悪をさ、うん、もう全部俺に起こせみたいなさ、うん、
いや そこを知らない人間としてはやっぱりユリアンがコントやってるようにちょっと見えちゃったりするっていう、う
ん、いやいやでもやっぱりその自分も知らなかったその自分もその73年生まれで気がついた時にはもう喧騒の真っ只中にあったから、あの駆け出しのダンプもダンプとか松本薫も知らないし、
うん、
なんかそのいわゆるそのどんくさくて仲間からちょっと一歩遅れて、うん、そこの劣等感を抱いている、
うんうん、
でも長代千草とは実は一番仲が良くて、うん、仲良しがどんどんスターになってい
くそれがさ、うん、あの雑誌の取材でさ、うん、一人でディスコに行ったとかさ自分がいないことになっている場面がまあかわいそうでさ
それも含めて、うん、そういう描写がめちゃめちゃ丁寧で、
うん、
なおのことそのサイン親はサインを求めるっていう親からすれば無邪気なんだけど
うん、
そういうことだって、うんね、コンプレックス抱いてるときにそのちぐさのサインもらってきてって言われたら受け、ね、引き受けるのはいいんだけど言いづらいとか、うん、でも親友だから、ね、いつでも言ってよって言うんだけど、うん、そういうインタビュー記事があったりかたやその親父の方は親父の方でそれを利用してサインを売りさばいてるで事務所にぶち切れられるとか
そう合わせてやるぞっていう
それだからねちっちゃいのが全部たまりにたまって、うん、ここで爆発するのかっていうのがあれはすごいドキドキして見てて、うん、
その前 の, あの夜 の, そのジョギングのシーンで追いつけないっていうところが本当に、う
ん、あのね体系的に無理だよね
無理なんですけれど
あれユリアンが、ね、熱演してたなと思うけどね
あそこはすごい、うん
まあ、俺はね、うん、ユリアンレトリーバーのコント全然知らないから、うん、むしろ、
まあ、それもある俺も
入ってきてるのかもしれない、うん、南君見てたらね、うん、そっちに気持ちがいっちゃうのかもしれない、うん、
いやなんかそれこそアメリカのそのコント番組で際どい水着みたいなの着て踊ってる姿見て、
うん、
すごいげんなりして、うん、なんだろうそういう感じで笑わせるんだっていうので、うん、割とちょっと
安心してくださいみたいなことしてた、
なんかそんなそこまでの全部見たわけじゃないですけれど、うん、どんだけ評判良かったか分かんないですけれど、うん、なんかそれを やってるのがあんまり好きじゃなくて、
うん、
で W とかあるじゃないですか、うん、ザ・ W ってあの女の人の、うん、あれのなんかドラえもんのやつで優勝したのかなんか分からないですけれど、
うん、W 一回も見たことない、
それもなんか嫌だなと思っちゃって、う
ん、今年はね録画したけどまだ見てないんでね、まあ、結局見ないって消えてしまうかもしれない、
俺のダンプ松本を知った理由っていうのはあれですもん、やっぱドリフとか出てて、ドリフの多分あれ加トちゃんケンちゃんかなの番組で歌のコーナーで赤いウインナー逃げたっていう歌を歌ってたのと、あとたこ焼きラーメンの CM をやってるのが俺の中のダンプ松本、
たこ焼きラーメンのあのすごい可憐なお嬢さんの一瞬カットが入るやつでしょ、なんか実はいい子みたいな、
いい子ででもマジだぜっていう時にあのダンプ松本
あれってどのタイミングだったんだろう、ダンプ松本、
いやもうダンプ松本
もうある程度認知されてからなんです
よ、もう優しい顔も出してからだと思います、俺だからそんなにあの CM の意味が全然分かんなくて、ダンプ松本はやっぱ赤いインター逃げたっていう歌を歌ってたっていうイメージが最初のイメージだったんで、
そのイメージもは俺にはないよ
まあでも俺的にその面白いキャラだったなと思ったのはやっぱあの東洋テレビ の,、うん、あのディレクターっていうかその担当ディレクターの臼井ちゃんと呼ばれたけど、
うん、
彼がこういちいち批評するわけじゃない、
うん、
そういうのもちゃんとためが効いてるっていうか、その試合見ながら盛り上がってていいなって言いながらも、あのいいけどゴールデンに戻すにはなんか足りないよねっていうさ、そのクラッシュのブレイクに喜びつつも、うんうん、 あの相手がデビル軍団のところだとちょっと弱い、うん、なんか一枚ないよなっていうのも全部こうダンプ覚醒のもうそれが全部伏線っていうか、そういうのが見ててね、本当にワクワクしてきたっていうのと、
うん、
伏線といえばそのさっきも言ったけど、その安倍晋三ね、もう俺もね俺小6だったんで、あのブレイク時ね、85年、うん、もう安倍晋三って何の日本で一人を争う嫌いな大人だったんだけど、本当にずるくて嫌なやつと思ってたから、
うんうん、
でもそのダンプがその目が出なくて、営業で巡業のあの車のね、うん、こういうあれ呼び込みっていうかなんかやりながら運転したじゃない、
うん、
あれをなんかほら安倍晋三運転しながらさ一緒に回ってるとか、
うん、
ああいう時間を過ごしてたんだって思うと、うん、極悪同盟になってから の、うん、あの黒幕としての安倍晋三がすごいなんか説得力があるというか、うん、あこれなら許せるなってい
う、いやでも安倍晋三あってのダンプだよね完全にさ、
もう俺もカウントとか超最高もう安倍晋三これこんなに許せるとはなと思って、ね、うん、
いや、うん、俺は知らなかったんで、あの番の中のシーンがものすごい良くて、
うん、いいんだよね。
あ、そんな人だったんです
ね。誰もいない田舎町で、
うん、
あのダンプ松本をね、あのクラッシュをやっつけるのはこの女とかなんとかっていうのもやめてよとか言うのもそうそう、うん、あれもすごいいいなって、
あの励ましようがいいっていうか、
うん、
そう安倍晋三がね本当良かったね。
まあ俺ただちょっとね気になるのがさ、うん、流血の描写でさ、うん、まあフェイクってあの俺最初に一番最初に流血の仕組みを知ったのが、うん、あミスター高橋がね、うん、誰だっけな、うん、小林邦明かなんかの額を、うん、ここ親指に白いバンテージ巻いててさ、うん、それで当てた瞬間ピューって出て、よくよく見るとなんか肩の刃先みたいのが見えた気がしたんだよね、うんうん、それでああこういうことかって思って、
うん、
で録画して何回も見たからさ、それで、
うん、
でも今回のあれだともう完全に長期攻撃でさ、フォークでやって、うんうん、あれどこまでその
演出としてのね流血っていうわけじゃなくてね、う
ん、
本気で
本気あんな本気でやってたらさ頭蓋骨までいくよね。
いやでもその YouTube のその極悪女王の CM のやつで、うん、メイキングの小道具とかなんて、うん、ユリアンがあのそれこそフォーク出して、うん、これで刺してたんですけど、ダンプさんが見たらこんなん刺さんないじゃんとかいう話をしてたっていう、
あいや本当に刺してたんだ、
本当に刺してたっていう、
まあ、女子はガチだっていうのはね、
現状の言うさ、まあ、これも物議かもしたけど、うん、ブックとかいう言葉を出してどうとかって、うん、まあ、それは俺はとりあえず置いといて、俺はそんな問題視はそれはしてないんだけど、
うんうん、
でもじゃあブック破ってじゃあガチンコでやれ的な指示の時に、
うんうん、
はっきり言ってプロレスはもう正直成立しないわけじゃないですか。
あでもね、前女は昔からタイトルマッチは結末決めてないっていう
風に、うん、いやそうなんだ、
定説として言われてたよ。
なんだけどやっぱりなのにすごいこうセオリー、プロレスのセオリーっていうのは一応崩さずにやるわけじゃないですか、うん、その辺のさじ加減が本当どうやってやるのかな
って、まあ、そのね感情が高ぶっちゃった時にね、うん、できんのかなって。でもね、うん、今日からね、うん、あのビンス・マクマホンのドキュメンタリーも見始めた、
う
ん、あ
そうだネットリックスだっけ、
そうそう、
それ見なきゃな。
そしたらね、うん、当時の WWF 3WF かな、うん、昔はね、うん、は結末だけ決めて試合の流れは任せてた
って。だ俺もその四天王プロレスをもうとにかく毎回武道館見に行ってた時期が90年代そういうこと半ばなんだけど、あの時も俺ちょっと半信半疑でしたね、うん、これどこまで決まってんのかっていうのは、
うんうん、
これとても決めてたら逆にやばすぎるだろうってぐらいに大技の応酬だったんで、
俺はね、ピュアだったからね、ピュアっていうか、うん、なんか本当にプロレスを信じてたから、うん、信者だったから、
うん、
あのそういうなんか様式はあるけど、うんうん、その試合の結果とか流れはガチだと思ってた、
うん、その時その時で決めてるのかなっていうね、うん、お互いが納得するタイミングっていうのがあるのかなとかね、うん、思ってたんだけどね。
YouTube でまたすいませんけれど、うん、勝俣国和 の、うん、そのチャンネルで、うん、ブルナカノがゲストで来たんですけれど、うん、あの時勝たないと給料なんか全然もらえなかったからって話をしてたんで極悪同盟の話だと思うんですけれど、その時はまた違ったのかなとか、
まあね、後にあんな日本一のプロレスラーになるブル中野がね、ダンプに半ぞりされてかわいそうって
素朴なお姉ちゃんでね、
ただの下っ端って
あのだから仲間割れしてお前頭おかしいんじゃないかって 新人寮出てったあの、うん、クレーン言う
だクレーンってダンプの後でクレーンだと思うんだけど、クレーンって強いイメージないから、ネーミングセンスがちょっとひどすぎるよね。
今だとクレーンゲームのイメージしかないですから、ね、今聞くと弱
そう。何も強そうじゃない
です。でもね、あの人とか俺何にも知らない、そもそも知らないエビちゃん、知らない人だから、
うん、俺も知らない。
良かったな、でも。
あ、そうだね。
あの人もお笑い。
あれお笑い、
そうだ、本当のプロレスラー、女子プロレスラーの体型だしね。
なんかね、そういう意味でちょっと不満があったのは、デビルとジャガーが、ちょっといくら、いかんせん、さすがに線が細すぎるっていうのが、ちょっと貫禄なさすぎるなっていうのがちょっとあったな。
まあ、ジャガー横田はね、後に、ね、木下医師にパワハラを受けているという、うん、モラハラ、パワハラ、う
ん。なんかすごい新人みたいな感じが、なんか、クラッシュより貫禄ねえじゃんみたいな感じが、ね、ちょっとそこが物足りないな。
可愛らしすぎたっていうか、うん、なんでしょう、メキシコ行って帰ってきたのが、なんかすごい、ちょっと、遊んで日焼けして帰ってきましたみたいな感じで傷すらないと思ってそこは思いましたけれど、いやでもドラマとして最いい着地じゃないですか、あそこでみんな寮で飯食ってた人が最後リングの上で上がって戦ってるっていうような終わり方は、あとオープニングの写真とか好きなんですよね、寮でみんなで写真撮りましたっていう感じの、ああいうところ
あれ全部毎回オープニングで出るんだっけ、
毎回オープニングで、うん、一応あのネットフリックスだと、うん、そこすぐキャンセルとか、うん、エンディングのあれロールとかキャンセルとか、いやもう
全部しっかり見ちゃった、
でも良かったなと思って、
ね、素晴らしいドラマだったね。
あと個人的にはでももう少し映像を古くてもいいのかなっていう、うん、去年俺新しいテレビでミニ LED っていう企画で、うん、ドルビービジョンっていう企画で見たんですけれど、うん、そうすると綺麗なんですよ、ものすごい綺麗なんですけれど、80年代の色ではないよなっていうぐらいもう綺麗すぎちゃって、
あ、俺ね一番ちょっとがっかりしたのはね、うん、協定場、協定場がもう平成すぎる、
うん、あ、なんか
あそう、
うん、あれ昭和
ジグザの親父の、
うんうん、ちょっと昭和テイストがなさすぎるぞって思って、うん、だから協定場日本中どっか行けばさ、うん、古いとこありそうなもんだからさ、うん、そこをさちょっと曲がりしてさ、うん、場所は違ってもさ、うん、雰囲気出してほしかったなって、
うん、体育館もいいですよね、でもなんかああいったリングのある体育館が、うん、逆にロビーとかの垂れ幕とかがあまりにも綺麗すぎて、うん、印刷とかそんな綺麗じゃなかったよねとか思っちゃって、
うん、まあその辺は分かんないな、うん、当時も新品は綺麗かもしれない、うん、
いや
社長がねあんな焼きそば係だったとかも全然知らなかった、
あ、それはね有名だったよ、
あ、そうなんだ、全然知らなかった
です、うん、焼きそばを売ることしか考えてないっていう、
うん、で俺昨日のその、うん、昨日前話見たんですけれど、その間に働く細胞も見たんですよ実写の、でも働く細胞は本当アニメが好きだったんで見たんですけれど、特撮としてはいいんですけど、ああいった小道具が本当にもう力抜いちゃってて、
なんか風船とかそういうのも、
風船とかあとそれ100均で売ってるなんかやつをこう重ねただけだよねみたいな、それに比べるとやっぱり綺麗ですけれど、そういったところはしっかり作ってるのが極楽浄土だったなっていう、これはやっぱそれはバジェットの差なんだろうなと思って、うん、なんか見ちゃいましたね。いやでも素晴らしかったな、プロレスを知らないのにこんな、はい、今年アイアンクローもそうでしたけど、
そうだね、
うん、いや よかったし、なんか次例えばプロレス好きな人は誰が見たいですかっていうの、うん、
おお、そしたらブルだよね、
あ、ブルは、
うん、あとまあ UWF、
いやまあそうね、だから極楽浄土で言えば、うん、このなんか前者の歴史で言うとやっぱりこの時代を切り取ったっていうのはやはりまあ一つあるんだろうし、うん、ただ俺も知らないよく知らなかったのはビューティーペアのことって何にも知らなくて、今回はジャッキー佐藤のとかも結構よく描けてたような気がするんだけど、うんうん、あれ実際ほら一瞬仲直り場面出てくるじゃない、お互い、あ、いきなり三金破るのつって、いきなりジャッキーがタバコ吸って、うん、あ、じゃあすみませんビール2つつって乾杯って場面あるじゃない、うんうんうん、あれはもうある程度もう仲違いした後の再会で、うん、なんか、うん、ウィキによるとあの後旅行行くらしいのよ、温泉旅行かなんか行ってすごい楽しい時を過ごして、うん、じゃあまたいつかねっていう、いつかまた仕事ができたらいいね的な感じで和やかに別れたけど、1年後にジャッキー佐藤がガンで死んでしまうんだよね、
あ、そうなんだ、
そう、あ、 俺もそれ読んでてびっくりして、そうだったのって、もう何にも知らなかったなと思ったから、
いや
かこれだってここに焦点を、これに焦点を当てるだけだって、かなりなドラマで、うん、ね、これも一つドラマになるんじゃないかなって思ったんだけど、そう、
あの誰あのそれこそプロレスあの女子プロの人の YouTube で極悪女王を見たっていう話を結構流れて見てたんですけれど、うん、みんなジャッキー佐藤の人がすごいっていう話してて、そんなに似てたんですか。
俺は、ね、似てるよ、見てるよ、見てたけどね、何にも思い出せない。
いや、なんか
ビューティーピアとクラッシュギャルズの間に、うん、なんかすごい綺麗なあのスター選手いたと思うんだけど、名前が思い出せないんだよね。
でもテレビ放送ってやってたんですか。
いや、うんとね、うん、ビューティーピアはやってた。
で全日本女子プロレスとしてやってたの。 女子プロレス中継として、
女子プロ中継、
何にも知らない、
うんうん、なんかでもね、変な昼間の時間にやってたよ、新潟。
あのなんだっけ、あの人、俺らそれこそその子供、俺子供の頃にバラエティによく出てたのは、うん、あのマッハ文明で、あ、まあ、マッハ文明が現役時代とか何、
うん、それも何も知らない。マッハ文明はビューティーペアの前だよ、うん、
前でしょ、うん、で それも知ってる。
うーんとね、なんとなく知ってるな。
へー、全然知らないからね、
うん、
この辺はね、やっぱり5年違いだけでだいぶ見てる景色が違うんだろうっていうのは。
まずテレビ放送が俺ら物心ついた頃にはほぼほぼなかったっていうのが、う
ん、ああ、ないないない、うん、
金曜日の8時になんか大人たちがプロレス見てるなっていうのは、うん、ほんとちっちゃい頃は
ありました。金曜日の7時なんだよ、新潟は。7時に新日本プロレスで、8時から金八先生が両方見られた、うん、東京は両方8時だからどっちかしか見られない、う
ん、あれテレ朝ってなんかやってませんでした。なんかテレ朝のイメージがすごい強くて、
テレ朝はね、あれとはいえNT21 ができたのが俺が高校ぐらいだよ。
NT21 はね、新潟の85年ですよ。85年、うん、
だから、うん、その中学ぐらいまでは、
うん、それはね NST
で、
ね、
NST で、
あ、そうなんですか、
やってたんじゃないかな、うん、
ドラえもんとかね、あの辺のアニメが。
で中1の時に
全部 NT21
ケニーができて、うん、そんで全日本プロレスが土曜の夕方見れるようになった。だから新潟なのに全日本プロレス見れなかったんだから、ジャイアントババ、うん、
なんかドラえもんとかそれが終わった後になんかプロレスやってるイメージが俺の中であって、
うん、
なんか子供心につまんないなっていう感じでした。
今の84年でしたっけ、7年だ。
あ、俺は生まれたのは80年ちょうど。
80年だっけ。
あ、で、あの多分テレビとか認識し始めるのって多分小学校とかからなんで、86年、それこそ、うん、あの極悪女王を今やってる後なんです
けど、うん、でもね、高校ぐらいになったらね、あれだよね、新日本プロレス土曜の夕方だったよね。
なります、
ね、だからそれだわ、
高校の三重市のあたりが、ね、うん、なったばっかりね、台頭、うん、した頃は夕方にやってた、
うんうんうん、
で高校で深夜自分の部屋にテレビができてから深夜にプロレスやってるなっていうイメージがあって、
うんうんうん、
だから多分見れてたら多分ハマってたんかもしれないっていうか。
そ
う
ね、でもそのテレビとともに盛り上がりっていうのは、うん、やっぱりそのクラッシュと極悪同盟の時代だけだと思うな。
うん、
女子プロオールスター戦とかだけで俺週刊プロレスを中心に情報をかけてて、うん、熱量もね、うん、その熱を生んでたのも明らかにその紙媒体でそのブームを作ってたような気がするし、
そうだね、
うん、あとまあ VHS の販売するビデオとか、うん、そういったので人気だったような気がするんだけど、あの、
うん、
ね、東京ドームでの興行で終電がとっくに終わってんのに、うん、試合が終わらなくて、
うん、
なんか難民が、
あれは横浜スタジアムじゃないかな、
横浜だったっけ、うん、なんかあってね、北斗対カンドルのやつで、
そう、
北斗晶が輝いてた時代があったんだよね、なんかね、
うん、
うん、ケンスケと結婚するまでがすごい、輝いてた時代っていうのが、
さあ、そういったところでしょうかね。
いや面白かった
です、ね、いや面白かったです、
面白かった、ね、
いや俺でも本当にユリアンのその優しい顔と、
うん、
あの覚醒した後の顔と、
いやあのね、最近ね、あの、うん、シド&ナンシー見てね、だからもう、
う
ん、ああいう荒れる若者とかさ、うん、無法者みたいなの、うん、なんかにまたここでダンプも見れて、うん、本当に良かった、
うん、いや面白かったですね。
なんかダンプが覚醒して乱入してきた、最初乱入から始まるじゃん、
うん、
ふざけんじゃね
えか、うんうんうん、
3話の終わりね、その時の、 その松永兄弟の、うん、ハプニングに対するちょっと、うん、 えって顔と、うん、ちょっとワクワク感がちゃんと絶妙な表情で。
いや、しかもその時のさ、なんかパーカー着てさ、足も靴下のまんまでした。顔のメイクだけなんだよ、ね、髪の色と。それでさ、もう、むちゃくちゃブチギレてるところが最高だよね。
大人たちがウキウキしてる感じで、うん、ちゃんと表情が出てて、ね。
でも個人的に好きなのは、うん、その安倍晋三さんとあの社長と矢倉、うん、の上みたいなところで あそこすごいよかったね。
よかったね。
何もしなくても輝くやつは輝くんだよみたいな。
そうそうそう、安倍晋三も言うしね。
社長がさ、おう、じゃあお前ここに座れって、なんかあんな下っ端に優しいんだよね。
もともと優しいじゃないですか、うん、妙に、うん、あれが良くて、うん、なんかいい加減なところもあるんですけれど、うん、
まあ、経済面では鬼だけどね。
でもなんかそこにほっこりとするっていうか、うん、なんかちょっと救いがあったりとか、う
ん、でもなんか容赦がないのが、本当の確執をこんなところで喧嘩しても1円なんだっていう、その、ね、リングでやれそれっていうのは、うん、そこが本当にすごいよなと思って、うん、
新日イズムでもあるね。
それを本当の試合にね、うん、ガチのアングルに持ってくるっていうのが、うん、そういうのがすごかったなって
。これは俺の選別だって言って、
う
ん、
そうそうそう、
金を別途、うんうん、渡すじゃないですか。
あのファイトマネーは削られて、スクエアベリーは削られたけど、ご主義がっていうね、うんうん。
なんかそれはちょっと見てたのかなっていう感じもあったりとか、うんうん、なんかそこだけはちょっとほっこりしちゃうっていうか、すごい良かったですね。
うん、あれも良かったね、あのさ、うん、引退するって言ったらさ、うん、来年まで試合決まってんだぞって言ってさ、お前ら、まあね、人気なくなったらいつでも切るじゃねえかっつって
。いや、でもその本当にここに出てた人たちの細部の話をもっと見たいっていうか、はい、それこそさっき言ってたジャッキーさんの話とか、うん、新しいところ立ち上げてっていうところとかも見たいですし、うん、クラッシュギャラズのこの後とか、うん、違う団体とか行った話とかも見たいですし、うん、いや、なんか、うん、すごい、うん、面白いところだったんだなっていうのを、
まあ、俺は副読本としてね、柳沢健さん1985年クラッシュギャルズをおすすめします。
あと吉田剛さん のインタビュー集とかもね、現状の最強レ
ジェンド、ね、そうだね、まあ、吉田剛さんも最近大変な目に遭ってる、
うん、あ、そうなの、あの人ね、なんかね
フライパンで花を折られた。
あ、そうなんだ、あれマジやばいね。
そう、
あ、でもあの、うん、あのこれ面白かったら多分勝俣さんのそのブルー中野さんの話、うん、あのいいゲストの時の厳しかった先輩の話とか、うん、すごい面白かったですよ。これにちょっと肉付けしてくれるような、うん、なんかダンプさんと試合の後あの飲みに行ったんですけどって言ったら勝俣さんが参勤ですけどねっていう話とか、うん、通じするとか
全然。あ、そうだ、俺ねずっと気になっててさ、あの男子プロレスがどの辺でこうなってたんだっけなって思って、うん、でもさ、クラッシュがさ、サソリ固めするのってやっぱ長州がハイスパートプロレスリング始めて以降じゃん。
そうですね。
そうだから、うん、クラッシュ その最終的には85年66年で、うん、あの引退するしないになってるでしょ。だから、うん、長州が暴れ始めてたって82年ぐらいじゃなかったっけ。
でもそんなもんだと思いますよ、うんうん、前日に移籍してきたのが84年とか確か、
ね、あ、そうだからね、男子プロレスもね、うん、相当荒れてた時期でね、なんかタイガーマスクのことはすごいなんかねちょいちょい言ってたけど、
なんか記事でね見た、これムーンサルト、うん、アスカになるできるんじゃないみたいな、そうそう、提案して、あれ85年だとしても、
うん、でももうタイガーもいない、いない、そう、タイガー1年半ぐらいしかやってないからね、う
ん、でもかライオネス・アスカは全然その男子プロレスに興味がなくて、前田明知らなかったとか、周りの人も知らなかったっていう話とか、やっぱあの女子プロの人は女子プロだけなんだなっていう、
そうだね、
そういうのが知れたっていうか、
ライオネス・アスカはね知ってたね、ダンプとあれクレーン優が知らなかったんじゃない、確かに。アスカはさすがに分かると思うな、あれは。だからあれでしょ、ちぐさがインタビューの記事取ってきたって
やつ、ね、取ってきて、箱持ってた時に知らないのって顔してましたね。
そうそう
そう。うん、は前田明が今一番すごいみたいに言ってたもんね。ん、前田明が。
あ、今現在の、
うん、当時、当時、うん。
あ、当時はね。当時ですよね、
うん、そう。だから、うん、そうだね。 あと、前、うん、前とか凱旋帰国したあたり。
そうそうそうそう。
あと、これはちょっと関係ない、うん、ちょっと関係ない話なんですけど、うんうん、高校の時に、うん、あの、友達と新潟で遊んで、うん、あの、3時ぐらいにお腹減って、すごいボロいラーメン屋に入ったんですよ。うん、もう、昼なのに電気もついてなくて暗くて、うん。で、そのラーメン屋になんかサイン色紙があって、アスカって書いてあったんですけれど、あの、写真が貼ってあったんですけど、俺の中のアスカってその当時、チャゲハンドアスカのアスカだから、このアスカ誰だろうとずっと思ったんですけれど、これ見て、あの写真は、ライオンが撮ったんだっていうのを。
そうなの本当に
初めて知って。
おライオネスは読めなかったの、
うん、ライオネスアスカとしか書いてなかった気がして、すごいな この年になって30年ぶりにそんなこと思い出して、
う
ん
う
ん、
謎が解けた
謎が解けたそうだったんだみたいな、
うん、紫のジャケット着てマイク持って歌ってる人、うん、女の人がいて、
間違いなくライオネスアスカ、
ね、ライオネスアスカだったんだあれと思って
さあそういう感じで、うん今日は
あベスト街とかいいですか、
ね、あベスト街そうだね、うん
これね、安倍四郎です
。安倍四郎。そうだね、安倍四郎。
社長も好きだったな、なんか焼きそばやってたり
とか。社長も優しくてよかったね。
ベスト回はそうですね。
まあ、安倍四郎かな、そう言われると。
ベストガールは誰です
か？ベストガールは、そう、とはいえ、やっぱ、松本香織かな。
香織、
松本香織、ダンプ松本。
俺ね、最初、これ、ざっくり 2週見たんだけど、うん、1回目俺、唐田エリカの、やっぱり、どん底まで落ちた、うん、あの、唐田自身の実人生とかと重ねる、うん。と頑張ったなと思って、うんうん、長尾千鶴さんに気持ちをかなり持ってかれたんだけど、うんうん、もう一回見たときにもうユリアンやっぱりすごかったなっていうのがあって、うんうん、今のダンプにしようかな。
いやあの暴れっぷりが最高
すごいよね。うまく作った。だから全5話っていうところでうまくちょっと凝縮してなんか、
ね、そうだね、まあ、あんまね多分ね長くするとボロが出ると思う、うんうん
ね、5話ぐらいこのサイズでちょうどいいのかなっていうのがあったんですけどね、うん、
俺は剛力彩芽が ああいう演技をするっていうか剛
力さんよかったね
すごいよかったですし、
うん、他の芝居とか何にも俺知らない、
ねね、見たことね、
うん、アンビリーバーボーで司会やってるのがお前が一番アンビリーバーボーだよと思いながら見てたんですけど
ランチパックとね、
まあ、もはやランチパックなんて言われないようなぐらいのそうね、踊りっていうより、バカにしたら本当に食らわされられる
この人でもほら、なんつうか、事務所が大プッシュしてるイメージがあったんだけど、その後、その前澤友作との、なんやかんやで、ちょっとかわいそうなことになっちゃったなっていうのがあって。うん、
だから、うん、あの人気以上に押されすぎてて、うん、みんな引いてたん
だ。そうだね。
個人的にあと好きなシーンで、うん、あのダンプのその、あの、やめる時の試合の時に、うん、あの、ロープを二人でグイッて上げる瞬間。
よかったね、胸熱だったな、
うんうんうん、あの、かっこいいですし、うん、女性としてもすごいセクシーとってあるじゃないですか。うん、すっごい良くて、かっこいい、美しいと思って。胸熱になりました。
それ何の場面？
一番最後の、
あの、引退試合の時です。
引退試合。
ダンプの引退試合って話が永遠終わんないけどさ、ダンプの引退試合って、注目してた、うん、
全然してない。
ねえ、なんかでも、なんかあれだけ暴れ狂ったヒールレスラーの最後が、うんうん、で、クラッシュがああいう風にやるって、うん、なかなかのドラマだよね。
そうだね。
実際の時はどうだったんだあれって思ってさ、うん、腕にアバヨなんつって書いてさ。
アバヨはなんか覚えてるわ。なんか写真、シュープロカゴングで見た。
だから当時、小学校で熱狂して見てたのが、やっぱり、俺の場合は中学になってからも、うん、当然そのね、生活が変わってくるんで、うん、見るそのテレビとかも変わってくるから、うん、全然追い切れてなかったんだけど、うんうん、俺実際見続けてたとしたら、かなり熱かったんじゃないかなっていうのは、
そうだね、
見てて思ったけどね。うん。
はい、じゃあ、そういうところで。
安倍四郎の名言を最後一つメモったんで、
俺は。はい、はい。
あの、松本薫が、プロモーターって何してる人なのって、プロモーターか、そうだね。他人のお金でお祭りやる人だよ。いいセリフ
持ってる人だね。
思わずメモしてしまったんで。
はい。ということで、はい特別編。うん極悪城をお聞きいただきどうもありがとうございました、う
ん、まだの方はぜひ見ていただきたいですね。
そうですね、
はい、
さようなら、
はい、ありがとうございました。
注文した料理と
あの映画この映画味わうのー